耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルトをお送りしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室です。これまでのアナウンサー生活と防災士の資格取得で培った知識を生かして、今共有したい北海道の生活情報をお届けしています。さて、知床半島での遊覧船遭難について連日お伝えしています。今回、運航会社知床遊覧船の安全に対するあまりにもずさんな体質が問題になっています。去年だけで2回も事故を起こして書類送検までされていたようなことがありながら、このような事故を未然に防げなかったのか、何より我々が知る術がなかったのかという、何かやるせなさを感じます、
はい。
まあ、一方で多くの事業者の方は良心的に頑張っていらっしゃるんだということも、これは信じておきたいところですよね、うん。さて、そんな中で良心的な会社とそうでない会社を見分けて判断する基準というのは果たしてないんでしょうか、うん。先月30日朝日新聞の記事からお伝えします。北海道斜里町の知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船カズワンが消息を絶った事故を受け、国土交通省は安全管理に問題がある観光船の運航会社は事業を継続できないようにルールの厳格化と罰則強化の検討に入った。政府関係者が明らかにした。今回の被害の大きさを重視し、再発防止のための対策を急ぐ考えだ。観光船やレストラン船などを運航する旅客不定期航路事業者は全国で、これ去年の3月時点で560に上ると。国土交通省の事業許可が必要だが、安全確保に必要な具体的な基準の設定や不適格な事業者を早期に見つける仕組みについて、ルールに甘さがあったのではという声が省内で出ていると、こういうふうに指摘されています、はい。2016年に長野県軽井沢町で15人が死亡したバス事故を機に、安全面の規制が強化された貸切バス業界を参考に検討を進めると、こういう記事が出ております。皆さんも記憶に新しいと思います、この2016年の軽井沢でのバス事故。もうでも6年も経つんですね。ちょっと改めて振り返ってみたいと思います。2016年1月15日の午前1時50分ごろ、軽井沢町の国道18号で発生。大学生らのスキー客を乗せたバスが下り坂でカーブを曲がりきれずに崖下に転落、15人が死亡、26人が負傷したという事故でした。起訴されているのは運航会社の社長と運航管理者。現在これも公判中です。運航管理者が死亡したバス運転手が大型バスの運転を4年半以上していないことを知りつつ雇用し、その後も適切な訓練を怠ったと主張。運航会社の社長も運転手の技量を把握しなかったとしていると。一方、被告側は死亡した運転手が技量不足だとは認識しておらず、事故を起こすような運転を予想できなかったと起訴内容を否認し無罪を主張。後半では運転手の技量や会社の安全管理体制の適否などが争点になっているということで、これまさに今係争中のものなんですが、でこのことについて、おとといの長野県で出されている新聞、信濃毎日新聞の社説にはこんなふうに書かれてるんですね。2016年に軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーツアーバス転落事故では、事故後の監査で運航会社に多数の法令違反が発覚、安全対策がおろそかだった実態が明らかになった。国交省は遺族の意向を踏まえて貸切バス業界を対象に全85項目の対策をまとめ、悪質業者の早期発見や処分、民間組織の巡回指導などに取り組んでいるということで、これ相当その後対策が取られて、
はい、
まあ、これからご説明しますけど、いろんなこのランク分けという形で皆さんに見える形で情報が提供されたということなんです。で、おととい、この長野県で出されている信濃毎日新聞は今回の知床の事故を受けてこんなふうに書いています。 小型旅客船でも業界全体の安全意識を高める議論にする必要がある。検査を含めた国の監査や指導について検証が欠かせない。長野県の新聞がこんなふうに書いてるんですね、
はい、
ではその貸切バス業界現在どんなルールになっているのか、こちらをちょっとご説明します。まず大きな3原則として、国は貸切バスの安全運行に関する遵守事項を強化し、その徹底を図ること。国は貸切バス事業者のルール違反を早期に是正させるとともに、不適格者を排除すること。バス事業者、旅行業者は安全確保を最優先に考え、両業界等は協力連携してルール遵守の環境整備を推進すること。このことを基本に貸切バス事業者の安全情報の公表を始めています。国土交通省によりますと、すべての貸切バス事業者を対象に保有車両や運転者の情報等を把握することにより、貸切バス利用者や旅行業者などに対して貸切バス事業者の安全性に関する情報を提供するための見える化などを推進することを目的としているということで、大変分かりやすい制度として安全性評価制度というのを設けました。これ星3つで表してるんですね、
はい、
星3つ、星2つ、星1つという形で、うん、各事業者がランク分けされています。上田さんの手元にそのランク分けの表を出しました、
はい、
北海道の場合には三つ星が29、それから二つ星と一つ星でも合わせて29という業者になってるんですが、うん、他の県ちょっと見てください、
はい、
他の県では三つ星がほとんどないっていう、ね、
本当ですね、
県もあったり、一つ星がほとんどだったりとか、逆に三つ星が多かったりなんていう県もあったり、うん、あと二つ星が多いっていう県もあって、いろんな形で評価されて、しかもこれ色分けされて、ここから過去の、まあ、処分歴とか事故歴というのを見ることができるという形になってるんですよね、ちなみに三つ星については得点が80点以上の事業者で、一つ星という事業者は60点以上というふうにこう区分けをされているということなんですよね、まあ、このことによって事前に利用者がこのバス会社はどうなのかということを見ることができるという、いわゆるこの国土交通省の言っている見える化というのができているということなんですよね。これ同じことがどうして観光船でできなかったのかなと思ってしまいますね。貸切バスでやっていること、反省を生かしてやりだしたことっていうのを他のことでもやっぱり応用していく必要性っていうのが絶対あったんじゃないかと思うんですよね、はい、まあ、今回この観光船にも早急に安全管理体制を見える形にして導入することはもちろんのことなんですが、これはもう運輸業界に限らず、
はい、
人の命を預かるという業界すべてに、うん、やっぱりこの見える化という形を導入していく必要っていうのがあるんじゃないかと思うんですよね。
まさに人の命を預かる業界すべてっていうところがそうですよね、
は
い、
先ほど長官のコーナーでも、うん、後続船のガイドの証言についてこれ生々しく伝えている記事をご紹介いたしました、はい、複数の船で必ず行くとか、うん、まあ、業界では当たり前にやっていたことが守られてなかったところ、これはやっぱり明文化していく必要というのが改めてあるんではないか。しかしどうしてそれを事前にできなかったんだろうということを改めて感じた今回の一件です、はい、朝耳アラカルトでした。